竹内義恵のティータイムズ、始まりました。竹内義恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで、経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内義恵が務めさせていただきます。今回の収録はゴールデンウィーク明けて最初の収録になるんですけれども、ということでね、ゴールデンウィークの話をしたいと思うんですが、ゴールデンウィーク結構休みもありまして、まあお仕事もあったんですけれども、全部静岡でのお仕事でしたね、今回は。今私毎週水曜日に静岡の、局で、エブリ静岡っていう番組なんですけれども、そのコメンテーターをやらせてもらってるんです。結構ね、コメンテーターっていう仕事初めてだったんですけれども、毎回いくつかニュースに対して私のコメントを入れさせてもらうっていうので、緊張感のある、ね、お仕事なんですが、でそあとはコーナーみたいなのもあって、8分ぐらいいただけるのかな、8分ぐらいのコーナーを、なんかこう例えばこの間だったら、浜松祭りで松本潤さんがいらっしゃったんですけれども、その時にこう立ち寄ったらいいおすすめスポットみたい なんかそういうのとか、ちょっとしたプチ情報みたいな、実はこんな商品がこの日限定で出てるんですみたい なんか静岡情報、基本的には大谷選手の静岡での効果とか、ね、大谷効果とか、なんかまあ その日によっていろいろ扱うネタは違うんですけれども、それをこう楽しく発表していくっていうコーナーがあったりして、うん、面白いですね。やっぱりこうバラエティに出させてもらうことがフリーになって多かったんですけれども、こういう情報を伝えるみたいなのはやっぱりアナウンサーとしてはずっとやってきたことなので、っていうのと、あとは感想を入れるっていうのはちょっと新しいところですけれども、はい、というかな、元々の本業だったところに立ち返る機会もいただけて、とても貴重だなと思っています。で、あとその間にね、ちょっと家族で山梨に行って、トーマス、富士急のトーマスランドと富士サファリパーク、あと子供の国っていうのが山梨にもあって、富士にあったのか、富士の子供の国っていうね、もう子供のため の場所にいっぱい行って、子供の笑顔をいっぱい見て、それで元気もらって、トーマスランドなんてあったんですね、富士急に知らなかったです。そう、でもね、意外とサファリ、富士サファリパークが一番ヒットだったかな。バスに乗ってライオンとかに餌あげて、うん、子供はあんまり、うちの息子は動物に興味ないんですけれども、なんか餌をあげるっていうのは好きみたいで、とにかく餌をあげたいみたいなやたら餌あげてました ね、うん、ね、これでなんかこれをきっかけに動物に興味持ってくれると嬉しいんですけれども、うん、で一番最後の日には、静岡にあるショッピングモールでトークショーをさせてもらって、初めてですね、自分がこうゲストみたいな感じで、進行役ではなくゲストで、めちゃくちゃプレッシャーというか、勝手にプレッシャーを感じてて、いや私でそんな人来ないよと思いながら大丈夫かいって思ってたんですけど、意外と来てくれたんですよね。あれ桜だったのかなもしかして桜意外と思ったよりも全然来てくださって、はい、本当にありがたかったですね。ちゃんと私の取り留めのないトークショーの内容もなんかあんまりなかったんですけれども、静岡に来てこういう生活してますみたいな、ざっくりした内容でね、そんな内容も話を聞いてくださり、なんか嬉しかったです。はい、よかった。本当にね、2、3人だけがこうなんか前に泊まってくれてるみたいなトークショーはちょっとね、その2、3人の方と会えただけでも嬉しいですけど、ちょっと恥ずかしさと寂しさみたいなのもね、感じそうだったので、ドキドキしてたんですけど、はい、桜だったのかなありがとうございます、ね、来てくださった方々本当にありがとうございます。はい、そんなゴールデンウィークを過ごしました。さあ、今回のゲストは株式会社小泉工業代表取締役の小泉椿さんです。屋根の工事などをされている会社です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内義恵のティータイムズ。 てここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社小泉工業代表取締役の小泉椿さんです。よろしくお願いします。まずはプロフィールをご紹介します。小泉椿さんは19歳から瓦屋さんで働き始めました。2017年に個人事業主、2021年に法人化され、現在は株式会社小泉工業で代表取締役を務めていらっしゃいます。ということでよろしくお願いします。めちゃくちゃ大柄ですよね。
大柄
大柄大きい。
そうですね、太っちゃって大きくなっちゃいました。
いやいやいやいや、そんな太ってるっていう感じじゃないんですけども、背が高い、何センチぐらいあるんですか。
身長が185ですね。
あ、はい、185で、まあね、がっちりされてるから余計大きく見えて、はい、実はこの日本放送に入る前に、はいはい、従業員の方だけはねいらっしゃってて、はい、他に2名ですかね、
はい、
はい、いらっしゃってて、外でお三方が、はい、なんか日本放送の展示っていうんですかね、はい、なんかこういう番組があるみたいな表を眺めてらっしゃる様子を、はい、実は見てたんですよ私。たまたま通ってて通りで、はい、いやもう明らかにやっぱりこう皆さん作業着でいらっしゃるので、もしかして、はい、これからいらっしゃる小泉さんじゃないかななんて思ったんですけど、めちゃくちゃ目立ってました。やっぱり存在感がすごいですね。
いないですよね、ここら辺にこんな作業着着てるやつら逆に
そうで、しかもね、はい、がっちりされてるんで、はい、注目しちゃいましたけれども、
よかったです。
で作業着もでもねおしゃれですよね。
そうですね、
はい、ジーンズの作業着っていうかね、はい、ちょっとこう色あせたジーンズみたいな感じの雰囲気のおしゃれなで、そんなにこうダボってした感じじゃなくて割とぴったりしている。
そうですね、なんかストレッチが効くんで、すごいこれいいですね、
はい、で皆さん統一して同じ、ね、
そうです
ね、制服というかそういう作業着でお仕事されているっていう、
ね、してます、はい、
でお仕事内容なんですけれども、はい、どんなことをされているのか伺ってもいいですか。
屋根がメインでやってて、で、まあ、外壁塗装とか、まあ、お家の外のことは基本的にやってて、6月から足場とかもやるんで、まあ、家のことは全部できるような、要は自社施工ですね。
へえ、自社施工で全部そこまでできちゃうんですね。
そうですね。
何人いらっしゃるんですか。
今22とか、新潟と埼玉にあるんですけど。
あ、
はい、
2つあるんですね、店舗が。
そうですね、
すごい大きいですね。そんな2017年に個人事業主でこう始められて、だいぶ大きくなってきたって感じなんじゃないですか。
そうですね、そう、人は増えて会社も大きくなってるんで、順調だと思います、
う
ん、
そうですね、はい、この屋根を中心にっていうのは、
はい、
やっぱりご自身が瓦屋さんで働き始めたっていうのが、やっぱりそこに、まあ、強みとして持ってらっしゃるってことですかね。
そうですね、僕が屋根やってたから、屋根のことならって書いてるんですけど、でも本当今塗装とかも増えちゃってるんで、まあ、お家のことならにしようかなって思ってるぐらいなんですけど、
はい、ちょっと変えてみようかなみたいな、ね、全般的にしようかなって。
そうなんですよ、
でもなんかね、瓦屋さんっていうのが、はい、こうやっぱり今そこまでこう、ね、耳にすることが少なくなってきた気がするんですが、はい、どういうことをされてたんですか、瓦屋では。
瓦屋さんではもう本当に新しいお家に瓦を乗せるってないんで今、だからまあ古いお家で雨漏り直してあげるとか、瓦のがメインですね。まあ本当新築は今、まあ、トタンの鉄だったり、まあ、スレートだったりが多いんで。
ですよね、
はい、
やっぱり特にその東京っていうよりは地方が多いですよね、瓦、
は
い、
そうですね、やっぱ東京はもう今ないんで、埼玉群馬とか、
はいはいはい、
まあ、新潟も かなりあるんですけど瓦。
瓦ってこう結構修理しないといけないようなことが多いんですか。
難しいんですけど、まあ、最初にやっぱ瓦乗せるの高い分、まあ、持つは持つんですけど、まあ、その分メンテナンスもしなきゃいけないんで、ただまあ他の屋根よりメンテナンスのスパンが長いんで。
そうなんですね、はい、見た目すごいね、なんかやっぱり趣があって好きなんですけど。
そうですね、
うん、瓦屋根って、
はい、
まあ、でも持ちはいいってことなんですね。
持ちはいいんじゃないですか、高い、高い分。
そっか。そもそもどうしてその瓦屋で働くことになったんですか。
まあ、ちょっとかっこいい理由もないんですけど、給料がすごい良くて、っていう理由で最初、はいはい、安易な気持ちで始めたんですけど。
でも19歳でね、若い頃からそこで働いていて
で、ね、
でどういうきっかけで事業を立ち上げようと思ったんですか。
いい理由の方がいいんですか。
いや、わかんない、いい理由じゃなくていいです。
いや、勤めてたところは潰れちゃったから独立せざるを得なくなってしまって。
あ、そうなんですね。
でも僕はもうそこにずっといてもいいかななんて思ってたんですけど、
うんうん、
そこで潰れちゃったんで、まあ、知り合ってた人が助けてくれて、
はいはい、
そこから始まってって感じですね。
最初何人ぐらいですか。
は
い、
最初も一人です。
あ、一人ですか。
一人親方みたいな、よくいるからですね。
最初は屋根からスタートしたって感じですか。屋根専門って感じで。
あ、屋根だけでいいかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、たまにやっぱ瓦、いや、屋根だけで仕事も薄くなっちゃうんで、はい、まあ、ちょっと他のこともできないかなって言って、壁とかですね、うん、塗装をやり始めて、そしたらまあ塗装やってる人間も入ってきてくれて、
うん、
塗装も今屋根も同じぐらいでやってて、
はい、そもそもそういう建築業界では屋根専門とかこう結構分業されてるんですか。
いや、分業っていうよりはその、まあ、自分で職人持ってないで、まあ、大きい会社っていうのはやっぱ下請けがいて、下請けに全部やらせてるんで、まあ、自社施工って言ってもほとんどみんな、下請けの人間がやって、協力会社ってまあ形にして多分やってると思うんですけど、大きい会社の人はそちらも本当自分の職人でやってるんで、
ちょっとこの技術とかって屋根
はい、
屋根の技術とその塗装とか、はいはい、そういうのでやっぱり変わってくるんですか。
変わりますね。
なんかだいぶ違いそうですよね、はい、屋根って。
そうですね、まあ、屋根高いとこなんで、まず場所が、はいはい、
はい、そもそも屋根ってどういう、なんか屋根を工事してるのをあんまりこう、ね、やっぱり高いところに行っちゃってる段階なんで、はい、あまり見えないんですけれども、はい、壁面とかは、ね、よく工事してるの見たりするんですが、
はい、
どういうふうに
あ
の屋根ってつけていくんですか。あの、まあね、だから壁面とかも全部出来上がった状態、はい、全部出来上がってから屋根。
いや、最初に大工さんが木造でこう作ったとしたら、そしたらまず屋根から多分行きますね、工事は。
あ、最初に屋根から行くんです
か。最初屋根です、
ね、そっか、あ、
上からだと思います。上張って、そしたら雨入ってこないんで大工さんの中で工事できるんで。
なるほど。
壁も順番的にはそうですね。
へえ、屋根を作る上で注意していることとか気を使っていることってどんなことですか。
やっぱり見えないところ、お客さんが見えないんで、やっぱ自分がもし工事頼んで見えないから手抜かれるとか、まあ、よくあるんですけど、屋根ってやっぱそういう業者が多いんですけど、まあ、うちはそれしないように、まあみんなに従業員にも言って、そこだけはまあ見えないところな分、うん、あのちゃんと写真も細かく撮ってやるようにはまあ指示はしてるし、はい、まあ、僕も心がけてます。
なかなかこう上から写真撮るとかもないから、
はい、
ちょっとこうズレがあっても気づかないっていうのはありそうです
ね。そうですね、全然気づかないんで、お客さんもだから、うん、まあ、こんなになってたんだとか、あの点検行ったりすると、
はいはいはい、
言うんで。
へえ、
はい、
どういうところでこうちょっと手抜いてるなみたいなのって、どういう屋根なんですか。
どういう屋根、まあでも本当に1から10の作業があったら1から8ぐらいまでしかやんなくても、お客さんって分かんないんで、
はいはい
はい、終わりましたって言われたら、じゃあ終わったんだと思うんで、
うんうん、
だからまあそこの1から10までちゃんとやってあげるだけでも違うし。
へえ、その、
はい、
1から8、その残りの2は例えばどんなところなんですか。
例えばですかね、まあ、ビスを打ってないとか、例えばなんですけど。
あ、ビスっていうのは釘。
そう、まあ釘ですね、釘のようなものなんですけど、うん、少ないとか、あとまあコーキングっていうまあ防水してあげてないとか、仕上げの作業は手抜いたりとか。
確かに防水は見えないですね。
そうなんですよね、
うんうんうん、
ただまあそういうのが多いんで、はい、
へー、そうなんだ。そこまではこうしっかり見届けることはできないから、家の持ち主は。
そうです ね、
はい、もうお任せになっちゃう部分ですよね。
そうなんですよね。
うーん、じゃあそういうところもしっかりやるように心がけ て、
ってい
う、ね、
はい、うちはまあそういうのは徹底してます、はい、
そのご自身で始められて、やっぱり他にもね、いっぱいこう競合がいる中で強みにしてきたのはどういうところですか。
なんですかね、アフターフォローとかもちゃんとやるし、まあ、今でもやっぱりそのやったお客さんってやったっきりじゃなくて、電話も来て、変な業者、まあ、変な訪問販売みたいな悪徳な会社があるんですけど、やっぱそういうところになんか屋根が瓦が割れてるとか言われて、はいはい、電話来て、まあ、うちお金にならないんですけども、一回やってるんで、
うんうん、
心配だから見に来てっていう時も見に行ったりとかは、そういうのはしてます。大体見に来ないとこが多いんで、もう、
はいはいはい、はい、あ、アフターフォローもすごい、それは嬉しい。
そうですね。
へえ、あ、じゃあそういうことで、まあ、 地域のまず信頼を、
そうですね、はい、
いろんなところから勝ち得て広がっていったって感じはあるんですね、実感として。
まあ、そうですね、はい、看板なんかも出してるんで、顔出して、
あ、顔出しで出してらっしゃる。
そうなんです。
あ、ホームページは拝見させてもらったんですけどね、はい、あの結構従業員の方も載ってますけれども、
そうですね、顔露出してます、路上看板って道路にあるよく顔出したりして、はいはいはい、そういうのいっぱいあるんで埼玉には。
ああ、なるほど。ああいうのはそうですね、確かに安心感ありますよね、こういう人たちがやってるんだっていうのが分かるから。 それはもう小泉さんご自身がそうしようっていうので、いろいろ、はい、
そうですね、やっぱ顔出した方がいいかなと思って。
うん、
はい。
へ、仕事のモットーって何かありますか？
モットー、なるべく、まあ、うちで工事したお客さんはもう次何も、工事しなくてもいいような、まあ、しっかりした工事をするのは心がけて、モットーですね、はい。やっぱりまたじゃあ工事して5年後とかに雨漏りしちゃったとか言われないようにちゃんとやってます、そこは。
確かにそうですね。あとね、やっぱ日本は地震大国ですけども、はい、そういうのも気を使わないといけないところですよね、きっと。
そうですね、はい、もちろん地震対策のもしてるし、地震に強い屋根を施工してます。施工でも工事、
うーん、地震に強い屋根っていうのはどういうところを気をつけてるんですか？
はい、まあ、よく地震が来るとやっぱ瓦の屋根が、瓦が落っこっちゃったりとか、
はいはい、よくね、ビニールシートかけられたりするのを見たりします ね。
だから、まあ、ああいう風にならないような屋根、うちでやってくれたら、まあ、仮に地震が来てもうちがやってくれた屋根はそのまま残ってるような、
はいはい
はい、に、まあ、施工というかそういう工事をしてます。瓦が崩れないようにとか、
施工によって結構変わってくるんですね、瓦の屋根。
あ、そうですね、まあ、ただ綺麗に見せるだけだと違うんで、またそれは、はい、
そうなんだ。へえ、うん。じゃあ、この仕事をしていて楽しいなとか面白さみたいな、どんなところに感じますか？やりがいとか。
やりがいはやっぱりそのやった後にお客さんがありがとうとか、まあ、そういう言葉かなとは思います、うん、
ね。いや、でも本当に結構長いことずっとこの業界でお仕事されて、
はい、
何年になるんですか？
何年、もう僕今32なんで13年ぐらいですか。
ああ、13年、
はい、
ね、13年長いことずっと、まあ、屋根を特に向き合って、
まあ、そうですね、メインは屋根でやってて最初は、はい、
うん。まあ、その今実感としてはこのお仕事に対してどういうふうに向き合ってらっしゃいますか？
向き合う、だからやっぱそのさっきも言ったんですけど、その変な今すごい業者、飛び込み営業の会社で嘘ついて瓦登って屋根割ってとかいう会社がすごい多いんで、
うん、
そういう会社を、ね、なくしていきたいなとは思います。本当多くて今そういう会社が。
そうなんですね。
そうですね。
いや、でもそういうことをなんかしっかり言ってくれるところは本当信頼的、なんか誠実そうで、
はい、
あのいいなって思うんですけれども、なんか小泉さんご自身もこう正義感がある感じが伝わってきますよね。
そうですか、ありがとうございます。
結構慕われるんじゃないですか？
どうですかね、まあ、自分で、自分でそういうの変なんで、ね、あれなんですけど、はい、
うーん。スタッフさんに対して気を使ってることとかってありますか？
職人の会社ってやっぱ有給とかないんですけど、まあ、そういうのも有給休んでもお金つけてあげるとか、あ、まあ、他の会社で給料上げるとかはまあやってるし、朝も遅くて、まあ、なるべく早く帰れる、朝もゆっくりで早く帰れるような取り組みはしてますね。
あ、そうなんですね。
そうですね。
確かに結構ね、労働環境が心配される業界ではありますよね。
はい、
そこは気をつけてらっしゃるってことですね。
そうですね、ブラックって呼ばれる業界なんで、
うん、結構あの所属してる方が皆さんお若い印象なんですけれども、そのホームページとか見た時。
そうですね、まあ、ただ若い人間もいるけど、まあ、40歳50歳の人間も数名いるん で、
はいはいはい、皆さん仲いいんですか？こうなんか結構こう集まったりすることもあるんですか？
そうですね、やっぱ飲み行ったりも好きだし、みんなで集まって週末とか月末とか飲み行ったりはしてるんで、うんうんうん、はい、仲はいいのかなとは思ってます、僕は、は
い、月末とかはそういう風に
集まって
、はい、なんかでもちょっとこう 今日皆さんがいらっしゃってる雰囲気もなんか少し楽しそうな感じがして、日本放送を眺めてる様子とかからね
仲はいいんで、
うん、楽しい現場なんだろうなっていうのが伝わってきました。
そうですね、
はい、これからの夢とか目標、なんかこういうことしたいみたいなのって思い描いてることありますか？
まずその6月に足場をやり始めるんで、まず足場も軌道に乗せて、うん、まあ、だから本当に家一軒自分で建てれるような会社にしたいなとは、まあ、あと大工さんとかそういうのも入れてって、うん、自社施工でうちで建てれるような会社にしたいなっていうのは夢はありますね、はい。
自社施工で建てるためには何人、はい、最低何人ぐらい必要なんですかね？それ、
まあ、でも基本やっぱとてつもない数になっちゃうと思うんですけど、家一軒建てるってなると
電気工事とかも
そうですね。そうなんですよ、まあ、ただその友人の会社にとかも知り合いやっぱやってる職人やってる人いるんで、まあ、そういうのにも協力してもらって、うん、まあ、1から10までやっぱ建てる大変になっちゃうんで、
確かに確かに、
まあ、なるべくうちで建てるとか建てて、まあ、そういう電気とか内装とかは、まあ、知り合いに頼んだりとかはして、まあ、自社施工っていったらちょっとまたあれになっちゃうんですけど、目標はそこまで、まあ、自分建てれるまでは行きたいかなとは思ってます。
その会社の収益面ですかね、はい、からしても自分でいろいろできた方がいいんですか？はい、
収益的には多分その協力会社とか下請けの人使ってる方が会社の利益は多分残ると思うんですけど、ただやっぱお客さんからのクレームとか仮になんかあった場合もうなすりつけ合いになっちゃうんで、まあ、ただうちでやってればうちの責任なんで、はい、まあ、僕に言ってもらえれば全部対応しますよって
分かりやすくなるんですね。
そうですね、はい、
でもそうなんだ、逆にいろんな人を使った方が収益としてはあるんですね、はい、それは なんでなんですか？
細かい話、今消費税とか、まあ、インボイスとか始まるし、社会保険とか、はい、そういうのをうちじゃなくて下請けで勝手に払うんで、だからまあそっちの方が全然利益になりますね。高いんで税金。
ああ、そっかそっか、そういうのがあるんですね。
はい、
へえ。いやでも確かに自社施工っていうのはなんかかっこいいですよね。それ全て自社施工で家を建てるっていうのは、はい、作品にとしても残りますしね、自分たち。
そうですね、一生残るし、はい。
じゃあ今後はその埼玉と新潟を引き続き中心にやっていきたいなと思います。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。ということでお話を伺いました、株式会社小泉工業代表取締役の小泉椿さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。竹内芳恵のティータイムズ。恒例本日の一品です。今回は寿月堂の濃厚抹茶テリーヌです。もうね、見た目がもうめちゃくちゃ濃厚そうです。なんかちょっととろける食感なんだろうなって伝わってくるような表面をしてますね。抹茶のテリーヌか、なんか中にいろいろ入ってますね。なんだろうこれ、これはレモンか、レモン、あと小豆と和栗も入ってるんですって。いただきます。めちゃくちゃ濃厚、抹茶の苦い感じと、あとホワイトチョコレートが入ってるんですね。なんか全体的にチョコレートっていう感じの抹茶チョコレート、あと大きな栗も入ってる。すごい贅沢。これは大きな抹茶ホワイトチョコレートをいただいてるって感じですね。でも甘いだけじゃなくてやっぱほろ苦さがあるから、結構甘いのが苦手な人も全然楽しめるんじゃないかな。これ寿月堂さんの濃厚抹茶テリーヌいただきました。ありがとうございました。この後はエンディングです。竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。 今回は株式会社小泉工業代表取締役の小泉椿さんにお越しいただきました。なんかね、朴訥とした感じっていうんですかね、こう誠実に答えてくださるんですけれども、こうすごく慣れてる感じじゃないっていうのがまた逆によくてとっても好感を持てる方だなと思いましたし、なんかね、屋根を施工してもらうならこの会社がいいななんていうのがね思いましたよね、聞いていて。でも本当改めてこのラジオをやらせてもらっていると、職業によって本当になんか人って違うなっていう、生き物としてみんな本当に全然違うなって思っちゃいますね。それがすごく面白いです。 IT 系の方もいれば、お医者さんもいれば、でこういう職人さんもいらっしゃって、で本当に職業によって、まあ、それだけじゃないと思いますけれども、すごく特徴が出てきて面白いですね。やっぱりその働いてる環境っていうのが全然違うですよね、きっとね。いやでもすごく誠実そうな方で、最終的には自社施工で家を建てたいっていう夢をね、やっぱりそういう職人としてはなんかこう一つ作品としてね、見られるものがあると嬉しいって気持ちになるんでしょうね。ね、それが叶うといいですし、なんかねすごい勢いで広がってる感じが、まあ、20人もね今職人さんがいらっしゃって、新潟に10人で埼玉に10人、埼玉はもっと広がったもっと増えてるっておっしゃってたので、とても会社としても大きくなっている感じですよね、はい、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。ということで、竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。